フリーレン大好きな、五島修造さん、はい、ぜひこの機会に鈴木さんに聞いてみたいことあれば。
そうですね、まあ、私自身こう禅、まあ、座禅とアニメっていうのはこう似たようなところがあると思ってるんです。まあ、座禅っていうのが、まあ、私も修行中ですね、座禅、壁に向かって、まあ、40分とか45分座禅をするわけです。でこの座禅中っていうのは、まあ、心を無にすることに集中すると、もう何も考えないことをこう集中するっていうような形で、座禅を組むわけです。でこう私のこの成功体験で言いますと、こう何十回に一回、まあこう寝てるわけではないですけども、あっという間にこう45分経つことが何回かあるわけでございます。でこれはおそらく、まあ、集中していると、座禅自体に集中している、この座禅に集中している間はもう何も考えず、こうなんか嫌なことだったりとか悲しいこと、そういうものがこう忘れる、これがまあ座禅の、その座禅している最中はそれを忘れるということが、まあ、この座禅の一番こう肝となるところだと思うんです。このアニメを見ているとき、まあ、私の感覚ですけども、その時もやっぱりこう集中するわけですね。アニメにこうストーリーに見入ったりとか、その集中してる間っていうのはやっぱりこう嫌なことがあったりとか悲しいことあっても、なんかそのことについて考えるっていうことは私自身こうしてないわけでございます。ですのでこう、まあ、そういう近しいことがあるかなっていう私は自身は思ってるんですけど、まあ、もう日頃私もずっとアニメばっか見てる人間でして、もう座禅をしずにもうアニメばっかり見てるっていう状況でございます。はい、もうそのもう代わりにもなるかなっていうレベルで、見てますので、なんかこう、はい、
修造さん、こちらがざわざわしてますけど大丈夫ですか。
もう座禅もいたします。はい、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。先週に引き続き今週も、昨年11月29日に都ホテル岐阜長良川にて行われた曹洞宗岐阜県青年会創立50周年記念大会の座談会の模様をお送りします。ハントを生きるをテーマに、幸せとはどこにあるのか、何者かにならなくてはいけないのか、幸せに向かう道半ばにあって現代に生きる人々が抱える苦しみにいかに向き合うのかを鈴木さんと語ります。座談会の司会はスタジオジブリの取締役でもある依田健一さんです。今週はこんなお話から。
なんかこうアニメの今こう聖地巡礼とかが今流行ってると思うんです。でこのジブリのこのモデルとなった場所っていうのも、まあ公表されてないところもあるかと思うんですけど、まあその鈴木さんはこの聖地巡礼に関してなんかどう思ってらっしゃるのかなと。なんかこうスラムダンクとかのこの、聖地巡礼だ、ちょっとね、線路沿いでちょっと問題にもなってるっていうのもあるかと思うんですけど、鈴木さん自身はこうジブリのモデルここですよって公表したりとか、なんかそういうことに関してどう思われてるのかなと。
いや素朴ですよ。遊びだったらいいんじゃないですかね。僕は本当はそう思いますよ。でそういうのをやってるうちに飽きちゃうから。だって、まあ、ジブリのやつなんかね大変なんですよ。日本だけじゃないから、世界のいろんなところ、特にヨーロッパの方ですよね。だからまあインチキで、いや実は台湾のここがそうだとかってあるけど、あれほとんど嘘ですから。だからまあいろんなね考え方があると思います。
まあアニメーション作品っていろんなこう騒ぎみたいのが起きたり、いろんなブームが起きたりするんですけど、鈴木さんはいつも一貫してほっとくっていうのが、人は飽きるってことを知ってるんですよね。だから みんな一瞬これどう対応しましょうかとかすぐなるんですけど、ほっとくっていうのが鈴木さん の脇で見てての非常に強い印象ですけど、じゃあお時間も迫ってまいりましたので、最後はですね、やはり会長である岩尾さん、鈴木さんから主張が強いというですね、レッテルも貼られてですね書いてありまして、ぜひ最後にですね、お聞きしたいこと、お話したいことあればお願いしたいんですけども、
関東を生きるというテーマを掲げて、掲げてからは1年近くになりましたけれども、こうして今日は9人ですけども、1ヶ月に一度ほどお二人、実行委員会をリードしてくれる2人が、そして永世君が我々にいろんな部局のことを講義をしてくれて、みんなでこう語り合って、誰が俊夫さんと一緒にここに乗るかわからないよというところで1年我々は研鑽をして進んできたんですね。いつもその時にいつ発表してくれるのかってドキドキしてたんですけれども、いや会長だから乗るってことも決まってるわけじゃないし、と、別に兄弟だから乗ってるとかでもなく、でも決めるのは2人なんですよ。でもその結局最後の最後ぐらいまで発表されなくて、みんなこの支えてくれてる今日駐車場係もいるんですけど、みんな誰が乗っても私は会長としてもう誇りを持てる人がいるので、第2回第3回ってぜひやりたいぐらいなんですけれども、何が申し上げたいかというと、最初のこのテーマ実行委員会が掲げてくれた時に、私自身飲み込むのに1週間2週間かかったんですけど、毎月毎月進んでいると、この毎月のみんなと会えて鈴木さんとお話をするために我々が成長しなきゃいけないっていう一瞬一瞬がまさに半島を生きていたんです。だから自分たちが鈴木さんと話せるレベルまで成長しようって目標にするんではなくて、毎日毎日やっぱりこの11月29日のことを忘れ頭から離れないので、みんなプレッシャーだったと思うんですけど、みんな本当に青年僧侶として限りなく努力をし続け、そして会場の皆様にお届けしたいなって願い続けた1年だったと思うんです。なのでせちがない、生きづらいって言われる世の中なんですけれども、最初に半島生きるって掲げてくれたから、ある意味楽に行けたんですね。これを目指さなきゃいけないって子どもたちに教えるときに、昔ちょっと教員をやってたので、夢を持とうとか目標を持とうとか、会場の皆さんもお仕事だとかいろんなところでこうしなきゃああしなきゃって掲げるとは思うんですけども、もちろんそれ大事、目指していくから力強く生きれるんだけど、全てが叶うわけではないし、叶ったとしても次を目指したくなるから、きっと半島を生きているこの一瞬一瞬今ここっていうのが私たちが感じなきゃいけない幸せなんだなって思っていたんです。今日私ここに立てたことが本当に幸せなんですけれども、これから今日のお時間をそれぞれお持ち帰りいただくと思うんですけれども、どうか辛く悩むことがあったら、目標とか夢って叶わなくてもそれに向かって進んでいる今ここが一番素晴らしいんだよって、そなたは美しいっていう言葉がジブリにもありますけど、皆さん一人一人が美しいんだよっていうことを私はお伝えしたいし、感じ取っていただきたいなと思ってます。その上で最後に質問を一つさせていただければと思うんですが、宮崎監督がこの世は生きるに値するっていう言葉を禅の教えにも通じるし、生まれてきてよかったなってみんなに思ってほしいと思うんですけれども、鈴木さんがこの、ジブリだけじゃなくてこのご人生を通して、この今日会場にいる皆様に何かこう一言大事にしている言葉というか、皆さんにお届けしたい言葉を、私たちもこれから大事にしていきたいので、何か残していただきたいなと思っております。何かいただけませんでしょうか。
いや僕偉そうなこと言えないんで、あるところで見た文章なんですけどね、それお寺だったんですよ。で誰の言葉とかそれに一切書いてなかった。だけどそれがすごい印象に残ったんですよ。覚えちゃったんですよ。これで何が書いてあったかというと、どうにもならんことはどうにもならん、どうにかなることはどうにかなる。これはねガンときましたね。これで とある日、まあ、会社に戻ったこれ実は愛知県の、ね、江南市っていうところ の, あの見たあれで、ね、その出典その他何も書いてないんですよ。だけどそれを覚えて俺でね戻ってから筆それこそ筆で書いて、ね、自分で机の上置いといたら宮崎がね僕のところに来てこれちょうだいっつってえなんでっつったらうん俺貼るって言い出したんですよ。ちょうどねポニョを作ってる時です。これで自分の机の、ね、目立つところにそれを貼ってこれを見て毎日励まされて俺はこの作品を作るっつってそんなことを言いました。はい、
ありがとうございます。皆様あの本当にあのまるで拝まれてるよとおっしゃってましたけどもあの鈴木善治のお言葉ぜひ持ち帰っていただければと思いますし青年ソウルの言葉もぜひ生活の中に持ち帰っていただきながら半島をね生き続けてまいりましょう。ありがとうございます。
お母さんですかねこの方は、9月から小学1年生の息子が学校に行きたくないという日が増えて先日初めて休みましたと、仕事をお休みして、家に帰ろうかと優しく言えません、行きしぶりの声おすすめの対応などがあればお伺いしたいですというほぼ人生相談みたいですけども、
お母さんが納得するんならそうすればいいんじゃないですかね。
というと
子供に言ったことを お母さんがね納得すればですよね、はい、で納得できないんなら説得ですよね。そういう気がします。
実はお母さん自身が問われてるということ
ですね。そうです、はい、問われるのはお母さんですよ。その子供じゃないですよ。
すごいスラスラ出てきますね鈴木さん。あ、これねちょっと僕が聞いてみたいとむしろ思ったぐらいなんですけど別の方なんですけどね、死や死後の世界についてどのようにお考えですか。大事な人が亡くなり会えなくなることが辛いです。亡くなった人の魂は今どこで何をしているのかお考えを知りたいですと。
ついねそういう話になると僕はお袋の話を出しちゃって申し訳ないんですけれど、うちの親父が死ぬっていう時にねそれこそまあ、みんな集まるわけですよね。そしたらお袋がねその病室へ行かないんですよね。それを無理やり行かせて、ね、これでやっとのことで病院連れてきたんです。そしたらね今度は病室に入らないんですよ。これでまあ僕とか娘とかがねおばあちゃんっつってね娘なんかおじいちゃん死んじゃうんだよって最後のねお別れだよって言ってもねガンとしてね中に入ろうとしなかったんです。そして挙句が言った言葉が忘れられないですよね。気持ち悪いって言ったんです嫌、ね、だよって死ぬんだろうって見たくないって。でこれねなんか残ってんですよ。意味は分かんないですよ。意味は分かんないだけど僕の中に残ってたんです。俺でね実を言うと今日まあ僕今回ここへ来るにあたって俺でね実は、普段以上に実を言うと僕ちょっと体調が悪かったんですよ。であんまりそういうこと自分がないんですけどね。でつらつら考えてみたんです。なんで体調が悪いのかなって。そしたら僕はね中学高校大学ずっと一緒だった友人が死んじゃったんですよね。でこれは大きかったですよね。で大きくてそれを受け止めなきゃいけない。でまだね後片付け終わってないんですけれど、でこれが一つ。そしたら僕の同級生たちがね誰とは言いませんけれどみんながんになっちゃったんですよ。でそのがんになった姿を見た。そしたらなんと75キロあった人が40キロ減って35キロになってるんです。でもう一人がね70キロだった人が40キロになってました。なんかね僕初めてなんですよ。お袋がね親父の死に目に会いたくない気持ち悪いって言った気持ちがね初めて分かるような気がしたんです。これ分かってもらえるかどうか分かんないですけれど、なんかねこの2週間ばかり3週間ばかり自分の体調が悪くて一体この原因は何なんだろうってずっと思ってるんですけどね。でもねいろいろ考えてるうちにそこへたどり着いたんですよね。だからまあ何がどうのっていうんじゃないですけれど、まあ供養だけはなんかねしようかなと思って、その友達のうちもねな1回2回何回もね行ってて、そしたら残された妹さんがねこういうなんだ古い応接セットがあると、 鈴木さんこれもらってこないって言われたんですよ。で普通だったらそれ持ち帰るの大変だからいやって断るとかなんだけど、何しろ友達が使ってたやつでしょ。これはねここで断るとなんか違うなって気がして、それを受けようかなって、そんなこと思いました。だからおふくろがまあ親父に対してねえなんであんな風にね気持ち悪いって言い続けたのか。だからまあこれ最後にねこれ笑い話になっちゃうような気もするんですけれど、忘れないんですよね。親父が死んでそれは当然あの焼き場行ってねえ亡きがらを燃やしますよね。そうすると骨が残るじゃないですか。そしたら骨壺があってね、それを親戚でみんなで掴んで骨を入れますよね。そしたらなんとうちのおふくろがねその最中ね、大体ね親戚みんながねこうあの骨壺の中に骨を入れた瞬間ですよね、あの向こうの方がねあのなんか集め始めたんです。そして全部ね残りをね骨壺を入れようとした瞬間ですよ、あもういいんでってそろそろいいですってそしたらその人がえって言い出して、これであやくなってねうちの親戚がみんなねなんか笑い出しちゃったんですよ。えって、で危うくなってうちのおふくろが何言ったかっていうと、この人とは仲が悪かったからしょうがない骨壺を持って帰ってきたじゃないですか。そうしたらねうちのおふくろがこの骨壺は私はいらないと、で僕の娘を捕まえてね、マミコって言うんですけど、マミちゃんあんたがこれ持ってっていう部屋に行って、今のね通夜も葬儀の時もそうですけど、いわゆる遺影があるじゃないですか。それ顔見るといろんなこと思い出すから嫌だっつって、ほんで早くなってうちのおふくろが何やったかって言ったらね、もうみんなうるさいでしょ、遺影はやるもんなんだからって言って、なんとか説得して、で何やったかって言ったら遺影をね逆転させたんですよそこへ、そう、それでみんなでねそれに向かってお参りをするっていう、これなんかねあの人らしいっていうのかと同時に、さっきの話最初に戻るとね、僕もそういうことが分かるような年になったのかなと自分で思いました。以上、
ありがとうございます。
せっかくですか、ちょっとこの現地の会場の方からもちょっともうお一人二人になっちゃうかも、あ、今じゃあ一番最初に手を挙げてくださった赤いセーターの方いいですか、ちょっとマイクをお願いします。すいません、
はじめまして、増井と申します。24歳です。僕はあの杉浦茂さんだったりとか、あの大菩薩峠とか好きなんですけど、あの鈴木さんとオタクの話をでたくさんしたいんですけど、ちょっと時間も限られているので違う話としたいんですけど、私は鈴木さんも好きな中日ドラゴンズの、和田選手の主人公、あの僕の大先輩、はい、あの近く の, あの鷺山っていう、あの元斎藤道さんの隠居屋があった山がありまして、その麓の小学校で出身なんですけど、現在は東京で映画俳優をしております。それで本日はご縁あってこのためだけに帰ってきました。なのであの青年会の皆さん本当にありがとうございます。私はちょうど1年前にあの上京した日なんです。今日はそれで今日こういったあのご縁があってとても強い行幸だなって私は思っていまして、質問が一つありまして、
はい、
質問としては映画俳優としてこれから、セルフプロデュースを自分でしていかなくちゃいけないんですけど、その中で大事な考え方だったりとか哲学っていうのを、もし何かご指南いただけるものがあればと思って
質問。プロデューサーになるってことですか。
1年前にある芸能事務所に、進みまして、半年間レッスン生を経て、そこからまあ、所属できるかできないかっていうところで私は落ちてしまったんですね。そこから自分がどういう道を進むべきかと考えた時に、事務所に所属するのではなくて自分で会社を作って自分でセルフプロデュースしていくっていう、いいものを作るためには小さい会社の方がいいという言葉もありますように、それが自分のやる道だと思ってたんですけど、すごく志は高いんですけどすごく小心者で、その時に影響を受けた方が徳間社長で、その志雲より高くという言葉だったりとか、人間重いものを背負って生きていくもんだっていうことを知って、 じゃあやるかと腹をくくったんですね。その時に鈴木さんの著書に出会って、そこからプロデュースだったり映画の勉強だったりお金の勉強をしだして、その哲学っていうものは何が大事かと思って、著書を読んだ時に、勝手にまとめさせていただくんですけど、変わっていく時代性と変わらない普遍性というものを持つことが大事だというふうに書かれていて、私の中では哲学イコール一貫性プラス持続性といういわゆるコンセプトみたいなものが大事かなと思っておりまして、しかしながら私はまだ知識も浅い若輩者ですので、今日のこの回の通りまだ道半ば の半途でありますし、尾形さんの言葉のように今下積みで低く暮らして高く思うっていう その通りの生活なんですけど、そのもしプロデュースだったりとか大事な哲学のを教えていただけるとありがたいです。すみません、
分かりました、分かりましたっていうのか、結構大変だね。
ぜひ立ちたいです。
志雲より高くっていうのはね、あれはね本当はね、まあ徳間っていう人がね、徳間公会っていう人がそういうことを言ったことになってんだけれど、本当はね違ってたんですよ、うん、志宙に舞うって、これがね徳間公会の考えたあれで、ほんで何だかって言ったら自分の娘の名前をそこへ入れたかったんだよね。そしたら宮崎がね、ダメ、何しろ夢をちゃんと見る人だから志雲より高くって言ったんですけれど、僕は本当のこと言っちゃいますよ。僕志雲より高く思うと大変だなって気がするんですよ、はっきり言うと、はい、そうです。だからなんかねそういうのから逃げる傾向にあるんですよね、うん、それからもう一つの言葉は
人間重いものを背負って生きていくもの、
だから人間重いものを背負っていくんだっていうのは、これも徳間公会の言葉なので、僕ねこれもね冗談じゃなく真剣に言いますね、はい、重いものを背負わなくていいんだったら背負わない方がいいって思ってるんですよ、うん、本当に、
はい、
そのぐらいの気分の方がうまくいくんじゃないですかね、
はい、
だからあんまりね志ね、雲より低く、あ、じゃあ高くか低くていいんじゃないかっていうことと、うん、ね、重いものはね背負わないでいいんだったらそれでいいじゃんっていうのが僕の考えです。
はい、
はい、
曹洞宗岐阜県青年会創立50周年記念大会の座談会の模様、いかがだったでしょうか。来週は衆議院選挙特番のため番組はお休みになります。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。